東京ネットラジオ。こんにちは、中村由美子です。今日からできる綺麗のヒント、いつも聞いてくださってありがとうございます。なんだかですね、最近蒸し暑かったりしませんか？なんか季節がね、早く来ちゃったような、そんな感じすごいしますよね。で、私ね、食のことを普段お仕事としているじゃないですか。でね、やっぱりなんか、この少しこう梅雨が早く来たり、季節が早く巡っているので、お野菜の出荷というかね、お野菜の旬も早くなってるんだ、なんていう話をね、ちょっと聞いたりしましたね。なんだか、不思議ですね、というかね、去年から少しちょっと今までとはね、コロちゃんが始まって、今までとは違う世の中というか、違う状態の中を私たち生きてるわけですけれども、まあなんかね、考え方によっては、こういうことを経験させてもらえるのもありがたいことかな、なんて私はすごく思ったり、ほら、ね、いろんな一生というか人生がある中で、それを経験できる人もいれば経験できない方もいらっしゃったり、時代が違えばまた異なる出来事があったりするので、なんかこれもね、もしかしたら本当に意味があって、ありがたいな、まあ、よく言いますよね、耐えうることしか起きない、その人の人生にはその人が耐えられるからこそいろんな出来事が起こるわけであって、耐えられないことは起きないなんて言われますけれども、そういうふうに考えるとね、なんかきっと私たちみんなパワフルで、こういうことをきっと乗り越えられるからこそ起きてることなんじゃないのかな、なんていうふうにね、思ったりします。はい、今日はね、そう、一人語りの日ですよ。中村由美子さん、一人語りの日でですね、さあさあ、何を喋ろうかと。今までね、何回か一人語りをやりまして、そこで結構自己啓発的な、意識改革的なこととかね、心の持ちようだったりとか、そういうことをお話しさせていただきましたので、もうちょっと違うことがいいだろうと。ちょっと違うことでお話ししていきたいなと思って、なんだ、普段の食のこととか体のこと話せばいいじゃないかと思ったわけですね。なので今日は普段私がやっているグルテンフリーだったりね、そういう食用法の話だったりとか、健康体にまつわる話をしていきたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さあさあ、グルテンフリーの話からいこうかな。ね、私普段日本グルテンフリーアドバイザー協会という一般社団法人を自分で立ち上げまして、そこでグルテンフリーに関することをね、いろいろお伝えしたりとか、皆さんにね教えたりという活動をさせていただいているんですけれども、どっから行きましょうかね。グルテンフリー、グルテンっていうのが食べ物の中にあるんですよね。小麦とかライ麦とか、そういう粉の中にね、グルテンっていうものが入ってるんですけれども、まあ言ってみたらタンパク質の一種です。タンパク質の一種なんだけれども、まあこれがね、やっぱり人によって して会う人と会わない人がいるっていうことなんですよね。で、特にそのグルテンっていうのが私たちの腸に影響しますよなんていうことが言われていて、あのほら腸ってやっぱり大事じゃないですか。腸活腸活なんていう言葉がねどんどんどんどんこう流行っていくぐらいだから、腸って私たちのいろんな健康状態心の状態を司っている大切な体の器官なので、あのグルテンフリーをね、やるっていうことは腸活の一つにもなるっていうことなんですよね。あ、そうそう、あのほら去年かなんか結構大きなというか、あの取り上げられたのは大谷翔平選手ね、ジョコビッチは前からねグルテンフリーやってるって言って有名でしたけど、大谷翔平選手もあのグルテンフリーねやってるって言ってましたね。いいですね。そうそう、でね、あのそのグルテンフリーっていうとまあまあ、小麦にグルテンが入っているっていうイメージが多いので、小麦アレルギーの人がやる食事法なのかなっていうふうに思われがちなんですけれど、もちろんあの小麦アレルギーの人のためのグルテンフリーっていう考え方もあるし、私自身はね腸活目線のグルテンフリーなんですよね。あのありがたいことに私自身は食べ物のアレルギーも好き嫌いも一切なくってですね、それなのにグルテンフリーやってるんですよ。なんでっていうあの感じなんですけれど、なんでやってるのっていうと結構なこれねヒストリーを私のヒストリーを話すことにはなるんですが、まあシンプルに言ってしまえばグルテンフリーめっちゃいいからなんですよ。すごい私の体に合っていて、まあ元気ですね。これやってるから元気っていうくらいの感じなんですよね。で、そもそもなんであのこういうこと始めたかっていうと、あの元々は普通にね電話会社の会社員だったんですね。Kから始まるね電話会社の会社員をしてたんですけれど、まあそこであのいろいろな学びがあって、で卒業させていただいて自分のね体と心に向き合うことになったんですね。まあ体をね体調崩して自分の体に向き合うことになったんですよね。でその時に食にねすごく目が行きました。なんでかっていうと、もともと食べて飲むのが大好きなんですよ。まあ今も自由に食べて飲むんですけどね、今も自由に食べて飲むんですけれど、もともとね食べて飲むのが大好きだったのと、あとやっぱりね自分で作ったりするの、お料理するのもねちっちゃい頃から好きだったりとかっていうのがあったりしたので、食にね目が向いたんですよね。このやっぱり自分のね体の不調を、まあ病気をしたんですけれどもね、これを根本から治して、今後先将来ねもう二度とこんな思いはせずに、もう幸せで健康で楽しく人生暮らしたいって思った時に食に目を向けたんですよね。ほらやっぱり体の中に直接入っていくものがね自分の体を作るって言うじゃないですかね。あなたは食べ物からできているよ、 You are what you eat なんていうあの名言があったりするんですけれども、なのでね食から入ったんですよね。でね最初にやったのがマクロビオティック、知ってますか？マクロビオティックってあの玄米菜食なんですね。日本語にすると玄米菜食で、玄米だったりとか、まあ、全粒ですね、あの白く精製してない全粒の穀物を中心として菜食なのでビーガンですね。そういう食生活にまずねこう飛び込んでったんですよ。何年ぐらい学校通ったかな、マクロビオティック の学校通ってねちゃんと卒業もさせていただきましたけれども、あの面白かったですね。ものすごく面白かったし、その 東洋医学から来てる考え方だったりするんですよね。その東洋医学のね考え方がすごい私にはね新鮮で、あのへーっていうことがたくさんありました。例えば陰と陽のバランスの考え方とかね。で、あの面白かったんですけど、ただしそれが自分に合う合わないはまた別なんですよ。これ面白いもので、もともとねお肉大好きだし、あのお肉魚食べながら飲んだりするのが大好きな人だったね。特にほらワイン飲みながらチーズ食べたりとかっていうのが大好きな人だったのに、それをいきなりよし自分の体のために玄米菜食ビーガンなんて、あのこうちょっとね急に無理な方に振っちゃったもんだから、まあストレスでした。なんかね、あの体にいいことをやっているはずが、なんかねどんどんどんどん、あの私自身は不健康になっていくみたいなね。あ、痩せはしましたね。すごい痩せはしました。痩せたんだけれど、その当時 なんとなくあの会う人から、いやあの細いのはわかるよ、細いのはわかるけどなんか健康的な痩せ方じゃなくないなんて、あの言われたりもしたんですよね。でね、これねもう今となっては笑い話ネタ、もう私のネタです。ネタとしていろんな講演会だったりとかセミナーでお話しするんですけどね、まあ好きに食べて飲んだくれられないことがストレスだったんでしょうね。でそのストレスの解消法がまた食に行くわけですよ。ああ、もうこれを発散するために食べたい食べたいって私は思ってるわけ。でもほら習ってるじゃない、マクロビオティック習っちゃったから、変なもの食べちゃいけないって、こうね、面白いですね、真面目でしょ思うわけですよ。そうするとね、あ、じゃあコンビニで買ったスイーツとかチョコレートなんか食べちゃいけないよねって真面目ちゃんだから思うわけですよ。これまた、さあそんな中村由美子さんはどんな行動に走ったでしょうか。ででん、毎晩自分でスイーツ焼きまくったんです。何かというと、マクロビオティックで習ってきたね、スイーツだったらほら体にいいから、それだったら食べてもいいだろうということで、夜な夜な夜な夜な夜遅く、家族が寝静まった後に一人で全粒粉と天才糖と、これね、全粒粉と天才糖っていうのはマクロビオティックであのよく出てくる定番のね、あのスイーツの材料なんですけれども、夜な夜な全粒粉と天才糖でクッキーを焼きまして、焼き上がったらそれをむさぼるように食べていたと。皆さんイメージしてください。オーブンの前でむさぼるように食べてる中村由美子さんがいたわけですよ。そこにそれをね、やっぱ何日か続けた時にふと我に返りました。ふと我に返って、おい待てと、これは尋常じゃないね。本来であれば健康になるためにやっているはずのものが、これは尋常ではないぞと、そこで正気に戻りましたね。その経験があってね、あの良かったわけですよ。その経験があったからこそ正気に戻って、あ、じゃあ一番大切なものは何かに気づきました。何かというと、やっぱりあの自分の心の声に素直になることですよね。すごく端的にシンプルに言うと、食べたいと思ったものを自由に楽しみながら食べられる方がよっほど健康で幸せだなっていうことに気づきました。うん。で、それをやっていくため、自分が食べたい飲みたいなって思うものを自由に楽しく食べて毎日を生活していくために、いろんな方法があったりとか、そう、バランスを取りながらやっていけばいいんだなっていうね、もうものすごい大事な気づきを得たわけですよね。まあまあね、あのそんな経験があっ で、あ、そうか、バランスを取ればいいのかということで、そこからね、少しね、玄米菜食の世界からは離れたんですね。理論としてね、陰と陽のバランスの部分だったりとか、あ、面白いな、これはね、いろいろ取り入れられそうだなっていうところは、今でもね、グルテンフリーの考え方の中、私的な中村的グルテンフリーのお伝えの仕方の中に陰陽のバランス理論っていうのは取り入れたりもしているんですけれども、そこからね、マクロビオティックで得たものを学ばせてもらったものから、こうその後もね、食の世界をいろいろとこう渡り歩いたというかね、いろいろやってきたわけですよね。酵素、リビングフードとかってね言ったりしますけれども、酵素食の世界に足を踏み入れたりとか、まあ、玄米菜食というよりはアメリカのね、オーガニックとかベジタリアン、ビーガンのスタイルの世界にちょっと足を踏み入れてみたりとか、いろいろやりながらね、自分が好きに飲んで毎日を楽しむためのバランスの取り方としての食事のスタイルっていうのを追求してきたんですね。で、ある時ですよ、グルテンフリーがね、ピーンとこう光るわけ、光っちゃいましたね。そのタイミングが来るわけですよね。その当時、自分でも食のことをいろいろ学びながら、自分でね、もうお料理教室、学校をね、主催してたんですね。自分で学校をやっていて。で、その中のね、生徒さんにね、ある時言われたんですね。小麦ってどうなんですか？ね。私特にね、自分自身がアレルギーがあるわけではなかったので、今までね、全粒粉、全粒の粉であれば小麦もいいんだろうと思ってた、マクロビオティックのね、考え方がベースにあったりするので。なんだけれど、その時にね、もう分かんない、なんかね、ピーンときたんですよ。小麦かと思ってピーンときた。で、ここがまたね、中村流ですよ。よしと思って1週間小麦だけ食べ続けてみた。1週間小麦ばっかり食べてたら私の体はどうなるんだろうと、やりましたよこれ。まあパンパンに張りましたね。もうパンパンにお腹が張って、ちょっと苦しくって、空気というかね、ガスも溜まっちゃうような感じになったので、なるほどと思ったわけですよ。もうね、そこから一気にグルテンフリーに目覚めて、うわー、これ面白いと思って勉強してったわけですよ。でね、でね、さらに当時ね、何年ぐらい前かな、7年8年、まあ、10年近く前ぐらい、そのグルテンフリーってまだまだね、日本ではそんなに入ってきていなくて、米粉に関する考え方は結構あったんだけれども、グルテンフリーってまたちょっと違うんですよ。米粉だけではないので、まあね、これね、アメリカ行ったり、英語のね、本を取り寄せたりして、まあ面白くなっちゃっていろいろ勉強しました。でね、そこから、自分でグルテンフリーアドバイザー協会という協会立ち上げて、中村スタイルとか面白スタイルでね、楽しみスタイルでお伝えしているんですけれども、まあね、人それぞれだと思うんですが、私はね、何が良かったって、まあ、花粉症がどっか行っちゃったことは大きいかな。花粉症がね、どっか行っちゃったっていうのはまずありますし、あとは、まあ、女性ならね、ホルモンバランスとか結構気にされたりっていうこともあるかもしれないですけれど、まあ、これが整いましたよね。でね、体もすっきりです。ダイエットにもいいですよね。なんかね、私プチでグルテンフリーやってるんですよ。プチなので、外では好きなもの食べて、お家で自分で作る時とか、お家の食事はプチでやったりしてるんですけれども、それでもね、変な太り方しないですね。上手に自分でバランス取りますよ。これが面白いなと思いますね。まあ、そんなこんなでね、もう本当にグルテンフリーが楽しくなってしまって、 自分の体にこうやって効果が現れたことと、あとはやっぱりね、いろいろレシピを生み出すのが、研究するのが楽しくなっちゃったんですね。もともとなんかね、自分で作ったりとか創作するのが好きなタイプなので、いや、いかにしてこれをね、小麦を使わずして同じように似せて、味も形もね、味も形も同じように似せて作ろうかっていう、これね、もうなんか研究者魂がムクムクと起き上がってしまいましてですよ。まあそれでハマっていって、今ね、グルテンフリーをお伝えしているんだけれども、大切だと思ってるのはやっぱりプチでやるっていうことを、もちろんね、アレルギーがあったりとか、それが症状として何か出てしまうっていう場合には、ね、抜いた方がいいと思いますけれども、そのやっぱりプチでね、ゆるゆると楽しみながらやるっていうのが、私としてはね、成功の秘訣かなと思うんですよね。ね、なのでね、もしね、お聞きなってる方で、お、グルテンフリーちょっと面白いかも、ピンときた方はね、なんとなくね、チェックしてみてください。結構体にね、変化あると思いますよね。そうそう、でね、腸活、グルテンフリーも腸活だよっていう話を最初にさせていただいたじゃないですかね。私はどちらかというと腸活目線でグルテンフリーをやっていますっていうことなんだけど、今ほら腸がね、免疫力の6割7割を司るなんていうふうにも言われてるから、結構ね、腸の健康についていろいろ話されているんですよね。なので私もすごいね、興味持っていろんな本を読んだりとか、いろんな勉強をして、またね、ちょっとね、ここ1ヶ月ぐらい新しい腸活を自分の体で人体実験したですよ。もうね、大好きなんですね。ほら、まずは自分で体験してみないとっていうタイプなので、これね、またね、新しい腸活メソッドを自分の体でね、お試しした、人体実験した。これ何かというと、アダムスキー博士、アダムスキー先生っていう方が、腸がすべてっていう本を書かれていて、これ日本語訳もね、出ているので、もし興味あったら読んでいただくといいかなと思うんだけれども、アダムスキー先生っていう方が提唱されている腸活がね、これちょっと私ピンときたんですね、これね。で、どういう腸活方法かっていうと、食べ物を3つの種類に分けるんです。いろんな食べ物を3つの種類に分けて、それが混ざり合わないように食べるっていう方法なんですね、シンプルに言うと。何かっていうと、ファストとスローとニュートラルっていう3つに分けるんですよ。ファストは消化が早いもの、スローは消化に時間がかかるもの、ニュートラルは間ですね。調整取ってくれる、どちらにも属さないもの。で、食べ物をこのファーストとスローとニュートラルに分けて、ニュートラルはいいんだけれども、ファーストのものとスローのものを一緒に食べない。なんでかっていうと、腸の中で消化の早いものと遅いものが一緒に入ると、それが詰まりになったりするんですって。老廃物と化していく原因になるよっていうことをこの方がおっしゃっていて、ふむふむ、これは面白いではないかと思ってね、1ヶ月ぐらいやったんですよね。まあ聞きましたね。私の体にはね、人それぞれあると思うので、私の体にはね、すごい聞きまして、これね、なんかね、途中なんて言ったらいいかな、こんなになまだこう溜めているものがあったのかって思うようなぐらい、デトックス、浄化がされましたね。ね、面白いですよね。いろんなのがあるなというふうにすごく思いました。もしね、ご興味あったら、本のタイトルはね、腸がすべてっていうタイトルなので、結構ね、簡単にパッと読める本だから読んでみてください。ただね、そのファストとスローと結構ね、 なんで普段からこんな一緒に食べちゃってるじゃんっていうものがあったりするので、完璧にやろうと思うとね、なかなか大変だったり、人によってはねストレスに感じる方もいらっしゃるかもしれないので、その辺はねバランス取りながらやっていただくといいかなと思うんですけれど、例えばね何かっていうと、トマトってファストに入るんですって。トマトってね消化が早いものなんだって。なので他の野菜とか、穀物とかと一緒にしちゃいけないんですよ。そうすると何がダメでしょうか。トマトソース系のパスタは全部アウトになるんですよね。なので私1ヶ月もうこれはもうトマトを抜いた方が賢明だなと思って1ヶ月ねトマト食べてないですトマトそのものを、そうだからサラダにトマト入っててもダメってことですよ。あらトマトもサラダから抜いたし、パスタ作る時もいつもオイルベースのねトマトソースじゃなくて別のねオイルベースとか醤油ベース和風にしたりとかね、そういうパスタにしたりとかして、まあでもほらねやってみてどうかっていうのが自分の体で分かったので、すごい面白い経験をねまたさせていただいたなーなんていうふうに思ったんですけれど、本当にねこうやってねなんかね体って素直だから、いろいろねやってみるとね面白い発見があったりするかもなんですよ。なのでねもしね何か体のことに興味があったらちょっと取り入れてみるのも面白いかもしれないです。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さて最後の5分になっちゃったね。あら、いけますね、結構体の話でもね、なんてちょっとねダラダラとお話をしちゃいましたけれども、そう、腸活、腸活でね最後まとめようかなと思います。私ねその腸活で大切なことを3つっていつもお伝えしています。まずはね腸の土台です。細胞レベルで腸の土台を整えてあげること、あとは菌ね、いい菌を入れてあげることと保ってあげることと、そしてそのね菌の餌となる食物繊維を入れてあげること、この3つ、腸の細胞を整えることと、いい菌と食物繊維、腸活のね、3つポイント、これかなと思ってるんですけれども、グルテンフリーがこの腸の細胞を整える部分に入るわけなんですね。腸活の土台。で、これなんでかっていうと、そうそう、これ、あ、これ、こんな大事なこと最初に話してなかったですね。グルテンがね、腸の細胞を傷つけてしまうというかね、もう少しちょっと分かりやすい言い方をすると、腸の細胞をねおバカにしちゃうことがあるんです。もちろん体調だったり人によりますよ。なので必ずそうなるっていうわけではないんだけれども、可能性としてグルテンがね腸の細胞を傷つけてしまうことがあるよっていうことなんですね。なのでまあ、腸の細胞がねおバカちゃんになっちゃったりとか傷ついちゃったりすると何が起きるかっていうと、ほら腸って消化器官だからそこで選別もするわけですよ。体の中に取り入れた方がいいもの、栄養素だったりとかね、取り入れた方がいいものと、これはいらない老廃物として外に出すっていうような選別をしてるわけなんだけれども、細胞がねやっぱりおバカになっちゃうとその選別ができなくなっちゃうんですね。これ大変ですよね。だからどんなにいい栄養素の食事をしたとしても、サプリ飲んだとしてもね、いろんなことやっても腸の選別でこれいらないって外に出されちゃったら意味がないじゃないですか。 うん、なのでね、そういう意味でベースとして腸のね細胞を整えておくっていうのは腸活の基本の木かなというふうに思うんですね。でほらそのベースがしっかりしていれば、そこに腸内細菌きちんとバランスとってね、善玉菌を入れてあげて、それがね活性化するように食物繊維をどんどん取っていくね、すごくシンプルだと思います。でね、本当にね、腸がね、そう、腸が全てじゃないんだけど、腸が健康になるとね、すごく体調もいいし、そうするとね、自分の体の調子がいいと気持ちもね、すっきりとして楽なんですよね。腸は第二の脳って言われるぐらいで、脳ともつながっていますし、幸せホルモンのね、その分泌とも関わっているなんていうふうに言われているから、腸を整えるってね、その体の健康だけではなくてメンタルもなんですよね。まあだから本当にトップアスリートがグルテンフリーを取り入れてたりっていうことがあるわけなんですけれども、ね、本当にね、幸せ気分、大事なとこ噛みましたね。そう、腸を整えると幸せ気分が増幅します。でね、メンタルがね、ものすごく安定してくるなというのは、私もね、やっていて、ものすごく実感をしているので、もしね、なんか、こういう話を聞いて、あれ、もしかしてとかね、なんかピーンとくるような、部分があったりしたら、もう、楽しみながらやってください。大事なのは楽しみながらやること、ね、ストレスにならないように、楽しみながら、で、あとはね、自分の体の声をよく聞きながらやっていただくといいかなと思います。私たちの体ってね、本当に素直で正直です。本当にね、可愛いんですよ。本当ね、可愛くて、やったらそれだけのもの、それ以上のものを返してくれるので、自分のね、体の声、体のことを信じて、あっと思ったらね、取り入れていただくと、なんかね、面白いことが起きたり、素敵なことが、変化がね、あったりするかもしれません。さあさあ、じゃあ今日もありがとうございました。